Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 5, verses 20 to 21.
ルカの福音書5章20節21節を開けてください。
When Jesus saw their faith, he said, Friend, your sins are forgiven.
彼らの信仰を見て、イエスは、友よ、あなたの罪は許されました、と言われた。
The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?
ところが、律法学者、パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ？神の他に誰が罪を許すことができよう？
The title of today's message is The Case for Jesus' Divinity, Part 3.His unexpected words.
今日のメッセージのタイトルは、イエスが神であることの実証。そのパート3。副題は、思いもよらないイエスの言葉。思いもよらないイエスの言葉。
This is now the third message we are.Having on the healing of the paralyzed man. This whole event is recorded in 10 verses in Luke's Gospel.
今日はチューブを患っていた男が癒される話のその第3回目になります。ルカの福音書にはこの話が10節にわたって記されています。
From the account which Luke gives us underlying these events, we can find evidence of Christ's divinity.
このルカの書いた話からイエスが神であることの証拠を見つけることができます。
The whole purpose of Luke writing his gospel account was so that Theophilus would know the certainty of the things that he had been taught.
ルカが福音書を書いた目的というのは、テオピロ閣下に対し、支配者である彼に告げられたことは事実であると、彼が分かるようにするためでした。
And we can read that in Luke chapter 1, verses 3 to 4.
そのことはルカの福音書1章3節4節にあります。
So as we read through this account, we should think about the evidence it presents to us that we may be certain of Christ's divinity.
この私たちも、このルカの書いた話を読んで、その中にある証拠について考えることで、キリストが神であることの確信を持つことができます。
Today we are examining his unexpected words.
今日は思いもよらないイエスの言葉を見ていきます。
What do these words tell us about his divinity?
その言葉は私たちに何を語っているのでしょう。
What faith lessons do they teach us?
信仰に対するどんな教えが秘められているのでしょう。
We'll look at these things, but before we do that, I want us to read the following scripture in Isaiah 55, verse 9.
今日はこれらのことを見ていきますが、その前に次の御言葉をぜひ読みたいと思います。イザヤ書55章9節です。イザヤ書55章9節。
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
Keep this in mind, that God is not as predictable as some may expect, yet He is always working for the good of those who love Him. We can read that in Romans 8:28.
今の御言葉にあったように、神は私たちが予測できるような方ではないのです。けれども、神を愛する者のためには、いつもすべてのことを益となるよう、働いてくださることをぜひ心に留めておいてください。これはローマ人への手紙8章28節にあります。神を愛する者のためには、いつもすべてのことを益となるように働いてくださいます。
And now I know there are people here who like the Chronicles of Narnia by C.S. Lewis.
ここに今いらっしゃる方の中には C.S. ルイスの書いたナルニア国物語をご存知の方もいると思います。
And maybe if you have read a bit into Narnia books, you'll know that Aslan is an analog of Jesus.
この本に出てくるアスランは、そうです。イエスと同じだとわかると思います。
And it was said about Aslan, he is not a tame lion, but he is good.
アスランのことをこう言うのです。彼は飼いならされたライオンではないのに、立派だ。
God's actions are not predictable, but they are always good.
神の行動は予測できないのです。でも、このアスランのように、いつも素晴らしいのです。
So let us now examine four things about his unexpected words from today's passage.
では、今日の御言葉にある思いもよらないイエスの言葉について、四つのことを見ていきます。
Firstly, I want us to see that his unexpected words were a response to faith.
一つ目です。イエスは信仰に対して応答された。信仰に対して応答された。
So let's think about that, how these unexpected words came out in response to the men's faith.
20節に彼らの信仰を見てイエスは言われたとあります。この思いもよらないイエスの言葉についてまず考えたいことは、イエスの言われた言葉は男たちの信仰に対しての応答であるということです。
Yes, as it says in the first part of verse 20, when Jesus saw their faith, he said.
彼らの信仰を見てとあるんです。
The only thing that pleases God is when we act based on faith in him.
神様が唯一喜ばれるのは、神を愛する私たちが信仰に立って行動していくときです。
No actions of self-righteousness will ever please him.
独りよがりの行動は神は喜ばれません。
Let's read Galatians 3 verses 6 to 11.
そのことを御言葉で見ていきます。ガラテヤ人への手紙3章6節から11節。ガラテヤ人への手紙3章6節から11節です。
Galatians 3 verses 6 to 11.
三章六節から十一節です。
So Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness.
アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。
Understand then that those who have faith are children of Abraham.
ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。
Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you.
聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。
So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith.
そういうわけで、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。
For all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written, Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law.
というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある、すべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。
Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith.
ところが、律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。義人は信仰によって生きるのだからです。
And we look at Hebrews chapter 11 verse 6.
もう一つヘブル人への手紙11章6節を見てみます。ヘブル人への手紙11章6節です。
And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。
faith is not real faith unless it manifests itself in the actions that we do.
行動に信仰が現れていなければ、それは本物の信仰ではありません。
Faith is not the result of our actions, but actions are the result of our faith.
信仰は行動の結果ではなく、行動が信仰の結果になるのです。
Faith always equals actions, but actions don't always equal faith.
信仰は行動と等しいものになります。でも、行動は信仰といつも同じではありません。
The men showed their faith in Jesus by carrying their friend to Jesus, even when other things got in their way.
友達を運んでいくという行動は、人の考えから出たやり方ではあったのですが、それはイエスにある信仰から出たものだったのです。
Jesus saw by their actions that their faith was real.
ですからその行動を見て、イエスは男たちの信仰が本物であると見て取られたのです。
That's why he stopped what he was doing and attended to the man.
だからこそイエスは自分の手を止めて、その運ばれてきた男を見たのです。見てあげたのです。
Jesus is God, and actions done in faith please him.
イエスが神であるからこそ、信仰による行動がその神を喜ばせたのです。
Are we living a life that's pleasing to God?
この私たちは神が喜ばれる生き方をしているでしょうか。
Does the way that we act in this world show that we have faith in Jesus?
この世での私たちの行動は、イエスにある信仰を示しているでしょうか。
Let's live by faith in Jesus.
イエスに信仰を持って生活するのです。
Amen.
Amen.
Secondly, Jesus' unexpected words addressed the person's real needs.
二つ目です。イエスは本当に必要なことを話された。本当に必要なことを話された。
In the second part of verse 20, we read, "Friend, your sins are forgiven."
今日の御言葉20節に、友よ、あなたの罪は許されましたとあります。
These words seem strange to the people observing this event, and depending on your background, they may even sound strange to you.
その場にいた人々には、このイエスの言葉は変に聞こえたのです。これはあなたにとっても、なんだか変な感じに聞こえるかもしれません。
This guy was coming to Jesus to be healed from his paralysis, but Jesus talks about forgiveness of sins.
この男は自分のチューブを治してもらうためにイエスのところへ運ばれてきたのです。でもその男にイエスは罪の許しを語られたんです。
What's going on here?
これはどういうことでしょう。
Well, firstly, Jesus is revealing to us here that he has the authority to forgive sins.
これはまず、ここでイエスはご自身が人の罪を許す権威を持つものであると明らかにされているということです。
Secondly, Jesus is showing us the most important reason he came to this earth was to deal with the problem of our sin.
その次に、イエスご自身がこの世に来られた最も重要な理由は、私たち人間の持つ罪の問題を扱うためであることを示されたのです。
No matter how well we may or may not be physically, it will be worthless if we are not right before God and go to a lost eternity when we die.
どんなに自分がこの世で健康であっても、自分が神の前に正しいものでないなら、死んだ後に永久にさまようことになります。そうすれば、健康であることも何ら価値を持たなくなるのです。
Matthew 16, verse 26.
では、マタイの福音書16章26節を見ます。マタイの福音書16章26節。
What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul?
人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら、何の得がありましょう。
Or what can anyone give in exchange for their soul?
その命を買い戻すのには、英語は魂になってます。人は一体何を差し出せばよいでしょう。その魂を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。
People came to Jesus with many needs, and he helped them.
人々は必要に迫られてイエスのもとへやってきて、そしてイエスはそれに応えられたのです。
We also can help others in many ways, but just as Jesus did, we need to make sure we help people find the way of salvation.
イエスのように私たちもいろいろな形で人々を助けることができます。ただ、イエスがそうされたように、私たちも人々が救いの道を見つけられるよう助けていかなければなりません。
Everything else we can do for someone will only last for this lifetime at the most.But if we lead a person to the Lord and they invite him into their hearts, that salvation lasts forever.
全てのことはこの世でしか続きません。でも人を主のもとへと導いて、その人が心に主を招き入れるなら、それは永遠の救いになるのです。
Let's help people find salvation in Jesus.
人々がイエスにある救い、永久に続くその救いを見出せるように助けていくのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, Jesus' unexpected words had serious implication.
3つ目です。 イエスの言葉には言葉は重大な含みを持っていた。イエスの言葉は重大な含みを持っていた。
The first part of verse 21 says, The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, Who is this fellow who speaks blasphemy?
今日の御言葉21節に、ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言う、この人は一体何者だとあります。
Maybe here in Japan, the worst thing that might happen to you if you told someone your sins are forgiven is they might laugh at you.
ここ日本で、もしあなたが誰かにあなたの罪は許されたと言ったとしたら、あなたに起こる最悪のことは笑われることくらいです。
However, in the time and place that Jesus lived,Saying such things had grave consequences. It was considered blasphemous.
でも、当時イエスが住んでいたところで、住んでいた場所で、そんなことを言おうものなら、それは神への冒涜とされ、墓場行きだったので、墓場行きだったのです。
Under the law of Moses, if someone was found guilty of blasphemy, the punishment was to be stoned to death.
モーゼの律法の下では、もし人が冒涜の罪を犯せば、その罰は石打ちの処刑だったのです。石打ちの刑でした。
Although under the Roman law, the Jews weren't meant to put any people to death on their own authority, but it didn't stop them from doing it.
ローマ帝国の支配下にあったユダヤ人は、自分たちで人を処刑できないことになっていたのですが、やはりこの慣習は止められなかったんです。
And even if the person found guilty by the Jewish authorities was handed over to the Romans, they might suffer an even worse form of execution if the Romans thought it was in the interest of keeping peace with the Jews.
たとえユダヤ人当局から有罪の判決を受けて、ローマ帝国に引き渡されても、ローマ帝国がユダヤ人との平和を保つことを心に考えに入れてしまうと、その犯罪者は石打ちよりもひどい形で処刑されてもいました。
Let's read John chapter 10 verses 31 to 33.
そのことをヨハネの福音書から見ます。ヨハネの福音書10章31から33節です。ヨハネの福音書10章31から33節です。
Again, his Jewish opponents picked up stones to stone him.
ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとしてまた石を取り上げた。
But Jesus said to them, I have shown you many good works from the Father. For which of these do you stone me?
イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか？
We are not stoning you for any good work, they replied, but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God.
ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。
As we can see from the verses we just read, at times certain Jews were willing to stone him even without bringing him before a Jewish court.
今読んだ箇所から、当時ユダヤ人たちの中にはイエスをユダヤ人の法廷に連れて行くことなしに石打ちにしてしまいたかったことがわかります。
So in saying what he did, Jesus was placing himself in danger.
ですから、イエスが語れば、自分について語れば、イエスは自分を危険にさらすことになっていたのです。
Also notice that not even the miracles that he did convinced the people or the people that he was from God.
今の読んだ御言葉から、イエスが行った奇跡の数々でさえも、ユダヤ人たちをイエスが神から出たものであると、確信することはできなかったのです。確信させることはできなかったのです。
Unless you are totally crazy out of your mind, which is evident from Jesus' behavior recorded in the scripture that he wasn't, you wouldn't lie about such matters in the place and time where Jesus lived.
聖書に記録されているイエスのなされたこと、その証拠に対してこの人はイエスではないんだと、そう取るほどあなたの頭がおかしくならない限りは、イエスの生きていた時代や住んでおられた場所で起こった出来事について、嘘の証言はできないと思います。
Additionally, unless you were totally convinced of the truth of who Jesus was,You wouldn't risk your life as his disciples by going out and telling others about what Jesus did and said.
イエスが誰であるのかという真実に対する確信があなたの中になければ、イエスの弟子たちが外へ行き、イエスのされたこと、話されたことを人に犯した、人に話すという危険はあなたには犯せないと思います。
Even spreading the news that Jesus is the Son of God in those days would often cause people to stone you or attempt to kill you in some other way.
当時、イエスが神の一人子であると言うよ、広めようものなら、周りの人々はその人物に対し石を投げるか、他の方法で殺そうとしたのです。
So given the serious implications of what he said, and the fact that so many testified of it after he returned to heaven at great risk to their own lives, is this not enough evidence for you that Jesus was here as God in human flesh?
ですから、イエスが天国へ戻って行かれた後に、イエスの言われた数々の重大な含みのある言葉を明かしすることは、弟子たちにとっては本当に命がけだったのです。これでもあなたにはイエスが人の形をとった神であるという証拠にはなりませんか?
It certainly convinces me, otherwise I wouldn't be here telling you about it today.
私にはもう十分な確信になります。そうであるからこそ、私は今日ここでこの地でこれを語っているのです。
Think seriously about the words he said, and I hope you too will choose to follow him.
イエスの言われた言葉を真剣に考えてみるのです。
アーメン。
アーメン。
Lastly today, Jesus' unexpected words reveal his true identity.
4つ目です。 思いもよらないイエスの言葉はご自分の正体を明かされた、正体を明かされた。
The second part of verse 21 says, Who can forgive sins but God alone?
21節、今日の御言葉21節に、神の他に誰が罪を許すことができようとあります。
These Pharisees and teachers of the law were right to a certain extent here because the ultimate authority to deal with sins is God.
この21節の言葉はパリサイ人と律法学者たちが言ったことです。そしてこの言ったことは確かに正しいんです。
However, at times Jesus did delegate his authority to his disciples to forgive sins.
なぜなら人の罪の処置をする最終的な権威は神にあるからです。ただイエスによって権威を、この権威を与えられた弟子たちについては神と同じものではありません。神と同じとは言えません。
Yeah, but it didn't make them equal with God by them having the authority to forgive sins. However, Jesus's connection to the source of forgiveness is even stronger. He is the Son of God.
でも、許しの源であるイエスとその弟子たちとのつながりはより強くなりました。
And God the Father has given him all authority.
イエスは、この権威を持つイエスは神の独り子なのです。父なる神がその一人子イエスにあらゆる権威を与えられたのです。
Let's turn to Matthew 28 verses 18 to 20.
では最後の御言葉、マタイの福音書28章18節から20節を見ます。マタイの福音書28章18から20節です。
Then Jesus came to them and said, All authority in heaven on earth has been given to me.
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。弟子たちにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。
Therefore, go and make disciples of all nations.Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け。
And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age.
また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
The FatherThe Son and the Holy Spirit, as the old hymn says, God in three persons, Blessed Trinity.
古い賛美歌にあります。父と子と聖霊。神とはこの三位一体であるものなのです。
The members of the Trinity live in a perfect love relationship with each other.
この3つは 互いに完全な愛の関係にあります。互いに完全な愛の関係にあります。
Jesus is part of the Trinity.
そしてイエスはこの三位一体である神の一つです。
He's not just some holy man.
イエスは単なる清い人間ではありません。
Or an angel.
天使でもありません。
Or even as some claim, some kind of being ranked higher than all the angels, but lower than God.
天使の中の最高位の天使でもないのです。
All of the Trinity is eternal.
この三位すべては永遠のものなのです。
The Father didn't create Jesus or the Holy Spirit.
父がイエスを作ったのでもなく、聖霊を作ったのでもないのです。
They have existed as three in one from eternity past and will exist into eternity future.
この三つは永遠の過去から存在し、永遠の未来に存在していくものなのです。
It is a difficult thing to think about an eternity, especially in regards to an eternity without beginning.
この永遠ということを考えるのは難しいことです。特に始まりのない永遠はそうです。
And we won't be able to comprehend all these things in the present life, but it's certainly something to look forward to.
私たちにはこの世の命の中でこれらのことを理解することは難しいでしょう。でも、いずれわかるのです。
Jesus identified himself as part of the eternal triune God.
イエスは自分のことをこの三位一体の一部だと明かしされました。
We only understand some of this now, but we just need to, by faith, accept it to be truth and let his power work in our lives.
今はこの私たちにはいくらかしか理解できなくても、信仰によってそれが真実であると受け入れることによってイエスの力ある働きが人生の中に現れていきます。
アーメン。
アーメン。